では今日から創世記の1章からですね、学んでいきたいと思います。聖書の他の箇所もと同じようにですね、この創世記っていうのも一つの書物なわけですね。ですから書物なんですから、そこには主題があって、そして話の流れがあるわけです。で、創世記の主題となっている部分があるんですけれども、それは12章の1節から3節までです。ちょっと開いてみてください。創世記の12章の1節から3節までです。じゃあどなたか読んでください。
はい、いくんですか。
はい。
そのうち主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
はい。で、ここのところを読んで何が気づいたでしょうか。祝福という言葉が繰り返されてますよね。つまり神様はアブラムという人に祝福の約束を与えられました。そして前回、まあ、1ヶ月前ですけれども、この創世記の全体を見てみましたか。今日はですね、この、今日はというか、この12章の前までの1章から11章までですね。これは一体何がテーマかというと、この祝福の約束が与えられるまでのいきさつが書かれているんですね。なぜ神がアブラハムにこの祝福をの約束を与えられているのか、そこまでのいきさつが書かれています。そしてこの1章から11章までのテーマを一言で言うと、拒否される神の祝福です。神様が人間を豊かに祝福されたいんですね。聖書の神は祝福の神です。けれども人間が神様に背いて生きたために呪いを刈り取っていることが書かれています。で、神様は主に3つのことで人間を祝福されようとしました。1つ目は天と地を創造することによって人間を祝福されようとしたんですね。けれども初めに作られた人アダムが神に背き、そしてまたアダムの子カインが弟のアベルを殺したんですね。そのために土地とまた人間がに呪いが もたらされたんですね。そこで神様は2つ目にアダムから新たな子孫を作ることによって人間を祝福されようとしました。子孫による祝福ですね。けれどもそのために人口が急激に増えた結果、人間は暴虐に満ちてしまいました。そこで神様はノアという人、またその家族を除いた人除いて他の人を全部ですね、洪水によって消し去らなければならなかったんですね。そして3つ目に神様はノアの3人の息子から民族を起こされたんですね。この民族によって人間を祝福されようとしました。ところが人間はバベルという町において塔を建てて神に背いたんですね。それで神様は一つであった言語をバラバラにすることによって、全地に散らさなければならなかったんですね。ですから、私の妻が通訳をしているのはこの罪の結果であるというかもしれないまあそれはいいんですが、このように天地創造と子孫と民族の3つの事柄によって人間を祝福されようとしたんですが、人間は神に背き、その計画、祝福の計画は実行されませんでした。そこで神はここに書かれている一人の人アブラハムを選ばれて、決して揺るぐことのない祝福の約束を与えられたんですね。それでは今日は1章から4章まで天地創造における神の祝福と人間の犯行に伴う呪いについて学んでいきたいと思います。11章までやろうと思ったんですが、ちょっと無理でしたまず1章と2章、そこには神の祝福の部分が書かれています。 初めに神が天と地を創造された。地には形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はこの光をよしと見られた。そして神はこの光と闇を区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けた。こうして夕があり朝があった。第一日。神は初めに天と地を創造されましたが、その時最初は地には形がなく、また暗闇の中にありました。そこで神様は光をあれと言葉を言われて、光が作られたんですね。それをもとにして神様は一日を定められたわけです。ちょうど何の形もない粘土から一つの形ある器を作る陶器師のように、神様は何も形がないところから言葉を話されることによって、形あるものを作ろうとされています。そしてここに、神はその光をよしと見られたとあることに注目してください。神様はその芸術作品が少しずつ出来上がっていくのを喜んでおられるんですね。そして今から読むと、よしと見られたという言葉が繰り返されていますので、注意して読んでいきましょう。ついで神は、大空よ水の間にあれ、水と水の間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水と区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり朝があった。第2日。神は次に大空を作られました。ここに書かれている空の様子、今の現在の私たちの見る空とは少し異なっていることに気づいてください。水と水の間に空間ができたんですね。ですから空の下に水があるだけでなくて、空の上にも水がありました。もしかするとですね、当時は地球の今のオゾン層のように、地球の周りに水の層があったのかもしれないです。で、現在はその層が存在しませんが、ノアの時代に水が地上に降り落ちていったわけですね。その層が降り落ちていったのかもしれません。こうして単に光があるところから空が作り出されたんですね。少しずつ形が出来上がっています。神は天の下の水は一ところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれを良しとされた。神が、地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよと仰せられると、そのようになった。それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされた。神は水しかなかったところから海と陸とに分けて、陸の部分に植物を生えさせたわけです。ここに種の生じる草、種のある実を結ぶ果樹っていうのがあるのって書いてあるところに注目してください。神様は植物に自己繁殖する能力を与えられたわけですね。また各々の種類に従ってと繰り返されていることに注目してください。これと全く反対のことが学校の教科書と新聞の中にあります。つまり進化論ですね。これは、進化論は一つの種類からまた別の種類に変化すると教えているわけです。植物がなぜか魚になってですね、で魚がいつの間にか陸に這い上がって、それがワニのような爬虫類になって、そのワニがなんか巡り巡って猿になってですね、そして人間に進化していくと教えるわけですね。でこんなのは科学でも理論でも何でもないんです。聖書の言葉を否定するためにでっち上げられた作り話にしか過ぎないんですね。 人間が動物になったり動物が人間になったりする東洋思想がありますが、その思想を借りてこの聖書を否定するために、この聖書と反対する理論っていうか、この体系を作ったわけなんです。それが進化論です。けれども真理はそれぞれの種類に従って植物や動物が作られたんです。でここにも神は見てよしとされたと書かれています。14節、ついで神は光るものが天の大空にあって昼と夜とを区別せよ、印のため季節のため日のため年のために役立て、天の大空で光るものとなり地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。それで神は2つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼をつかどらせ、小さい方の光るものには夜をつかさどらせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き地上を照らさせ、また昼と夜とをつかさどり、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれをよしとされた。こうして夕があり朝があった。第4日、神様は太陽と月と星を作られました。でこれらが光るものと表現されています。で神様は光そのものを第1日目に創造されましたが、その光が集められて保持しておくものを作られたんです。そしてここでも神は見てそれを良しとされたと出ていますね。神様はご自分の創造をますます喜ばれているわけです。次見ましょう。ついで神は水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上天の大空を飛べと仰せられた。それで神は海の居住とその種類に従って水に群がりをめくすべての生き物とその種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれをよしとされた。神はまたそれらを祝福して仰せられた。埋めよ増えよ、 海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。こうして夕があり朝があった。第5日、神様は第5日目に魚と鳥を作られました。神様はそれを見てよしとされましたが、その喜びは祝福へと発展しています。神様はこれらを祝福して埋めよ増えよ、海の水に満ちよ、また地に増えよと命じられたわけですね。24節、ついで神は地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれをよしとされた。これで陸上の動物を作られました。この神の芸術作品は最終段階に入っています。26節、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自分の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は最後に人間、私たちを作られました。神は他の作られたものと違って、人間は他の作られたものと違って、見てください。神の形に作られてるんですね。神の形というのは肉体的な形ではありません。なぜなら聖書には、神は霊である、スピリットであるって書かれてるんですね。神の形とは、神の性質とか特徴を言っています。先ほど読みましたように、植物は種を持っているから自然にどんどん繁殖していきますね。それでけれども動物は交尾をして繁殖し生存するために食べていかなければいけないわけです。そのため本能が与えられました。そこで神は埋めよ増えよ、地を満たせと命じられているわけですね。人間は本能だけじゃなくて意思決定をする能力が与えられています。 神は人間に動物を支配せよと言われました。支配するには自分で考えて自分で決断して自分でまとめ上げていかなければいけないわけですね。神がご自分の意思で創造の働きをされたように、人間にも自由意志を与えてくださったわけです。ですから神の形というのは自分で決断できる神のご性質のことなんですね。で、こうして人間は神の形に似せて作られました。神は人間を創造された後、人間と動物が生存していく方法を作り出されています。29節見てください。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物となってすべての緑の草を与える。するとそのようになった。神が人間と動物を作られた時はどちらも草食であったことに気づいてください。ベジタリアン、菜食主義者だったんですね。人間は最初、人間は動物食べてなかったんです。そしたらなんで動物が作られたのかっていう疑問が出ると思いますが、それは後で読む3章に出てきますので、その時に説明します。31節、そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕がり朝があった。第6日、第1日から5日まで神様はそれぞれ作られたものを見て良しとされて、そしてここでは非常に良かったと言っています。神の喜びは頂点に達したんですね。で、神はこの上ない喜びが満ちこの上の喜びが満ち溢れています。で、これで天地創造の働きは完成したわけです。2章を見てください。こうして天と地のすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。神はこの完成を祝福して第7日目を聖なるものとされました。で、聖なるものというのはどういう意味かと言いますと、他のものから分けられて神のものになるということなんですね。例えば聖書ありますね。聖なる書物と書きますが、それは他の書物とは区別された神の書物ということですね。神の言葉によ言葉であるわけです、聖書は。そして、ここでこの日を聖であるとされたというのは、他の日と区別された神の日になったということです。で、これをもとにして週が作られたわけですね。月曜から土曜まで。そしてその土曜日を安息日として神様は後で、その日にイスラエルの民が休まなければいけない日として制定されました。そしてここに神様は休まれたと書かれてるんですね。休まれたというふうにここに書かれてます。で、これは疲れて休んだんじゃないんですね。神様は疲れることがない方です。これは完成したから創造の活動を停止されたわけなんです。先ほどの陶器の例えに用いますと、陶器師が練り上げてですね、それをかまどに入れて焼いて最後に表面を塗るわけですね。そしてそれが乾いて陶器が完成するんですが、陶器師はその陶器に何の手も加えることはないわけですよね。なぜなら陶器が完成したからです。同じように完成されて完全に神様を喜ばすようなものが出来上がったのだから、神は創造の働きをやめられたわけです。つまり全ての創造の技を休まれました。こうして神は天地の創造が完成した後、その日を祝福されました。 ここまでが天地創造の全般、天地創造全般の話です。先ほど人間の創造のところで27節ですけれども、神はこのように人をご自分の形に創造された、神の形に創造し男と女とに彼らを創造されたとありました。で次からは人間の創造、また男と女の創造に焦点が合わされています。ここでも私たちは神の祝福を見ることができます。4節、これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り土地の全面を潤していた。このように人間が作られる背景、その背景が書かれてましたが、ここで4節に神である主がとなっていることに注目してください。天と地を創造したのは神、これはヘブル語でエロヒムというんですけれども、このエロヒムが主として紹介されているんですね。これは神様のお名前です。そして新改訳聖書、今私たちがみんな持っている聖書はこの主というのが太字になっていますよね。でこれはあえてですね、訳者の人たちが、エホバとかですね、ヤーウェという名前の、まあ、そういう発音かどうか、そういう発音だったかどうかはわからないんですが、そのような名前のですね、あの神様の、そのような神様の名前をこれあえてここで主というふうにしているわけなんです。ですからこのなんですか、太字になっていないところがあるんですけど、それはまた違った意味で使われているわけなんですが、ここでは神の名前なんですね。そして、この主というのはどういう意味があるかというと、人間と関係を持つことなわけです。つまり天と地を創造された神は人間と個人的な関係を持つ方であることがここで紹介されているわけですね。私たちは親子関係があります、兄弟関係があります、そして夫婦関係があり友達関係があるわけです。同じように天と地を作られた神、その方と私たちは個人的な関係を持つことができるわけなんです。ですから私たちは自然を見るときに天と地を作られた神を、見ることができるんですけれども、個人的に関わる神としてはこの聖書を見るしかないんですね。それでは見てください。7節、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。ここに神が人を創造された手順が記されています。まず人間の肉体が土から作られました。土の中にある17の主成分は皆人間の肉体の17の主成分と同じと言われています。そして次に神は人間の鼻にご自分の息を吹き込まれたとあります。この息はヘブル語で霊なんですね、スピリットなんです。つまり神は霊だった、霊なわけですね。それで人間にも霊を与えられたんですね。ですから人間は動物と違うんですね。そこでここで動物と違うんです。動物と違って神に対する思いが与えられています。伝道者の書3章の11節には、神はまた人の心に永遠への思いを与えられたとあります。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。これどういうことかと言いますと、自分はどこから来たのか、またなんで自分が生きているのか、自分が死んだらどうなるかという、そういう疑問ですね、そういう思いがですね、私たち人間には与えられているんですね。それはなぜかというと、人間が霊的な存在だからなんです。そしてここで人は生き物となったとありますが、文字通りに訳すと生きた魂となったと書いてあります。つまり肉体だけじゃなくて魂を持つ存在になったわけですね。 神はこのように人を創造されただけでなく、人が生きるのに最適な場所も作られました。プレート。神である主は東の方エデンに園を設けられ、そこに神の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。このように人間が食べるために必要な食物を神は生えさせてくださいました。人は汗を流し労苦して働かずして食物を得ることができたわけなんですね。でさらにこの木々が実を結び続けることができるように、エデンに川が流れていました。10節見てください。一つの川がその園を潤すためにエデンから出ており、そこから分かれて4つの源となっていた。第一のものの名はピションで、それはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはウドラクとシマメノウもある。第二の川の名はギホンで、クシの全土にめぐって流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシュルの東を流れる。第4の川、それはユーフラテスである。まあ、私たちが現在知っている川としてはこのユーフラテスしかないわけですけれども、またですね、この8節を見ると東の方と出てますから、まあおそらくこれモーセが書いたんですね。ですからモーセはシナイ半島にいたわけですから、シナイ半島より東であるとは思われます。ただ地殻変動が起こっているので実際の場所というのは分かりません。まあ、それはともかくとしてですね、ともかくとしてエデンの園に川が流れて潤されていたわけなんですけれども、私たちはそのようなものを現在見ることはできません。しかしキリストが再び天から来られるときに、キリストが神の国を建てられるわけですが、そこにも川が流れているんですね。預言者エゼキエルによると、その水の中にいる魚は生き生きとし、そのほとりに生えている果樹は新しい実を結びつけるとあります。これはエゼキエル書の47章に書かれてますから、もし見たい方は後で見てください。したがってここに書かれているエデンの園は人間が生きるために最適な場所であり、神様は終わりの時に今の地球をそれに似た状態に回復してくださるわけなんですね。ですから多くの人が環境問題だというふうに騒いでますけれども、それも解決されるわけなんです。それでは次を見ましょう。15節、神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを輝かせ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。これは人間に対する初めての神の命令です。先ほど私たちは神と同じように自由意志が与えられるっていうことを学びました。自分で選んで生きていくように作られているわけですね。そこで彼にも選択が与えられていたんです。善悪の知識の実を食べる、またそれを食べないという選択ですね。で彼には神の命令に従ってそれを食べないことを選ぶことができました。また神に背いてそれを食べることもできたんですね。で神はむやみやたらに命令されていたわけではないですね。それを食べるとその時点で必ず死ぬという注意を与えられたわけです。ちょうど親がですね、子供冬にですねストーブがこう燃えてですね、そこで子供に触っちゃいけない、そうしたら火傷するって言ってるようなものですね。でこのように、人を死から守るために取って食べてはならないと命じられたわけです。神様は私たちの最善を求めておられます。私たちが本当に、最善となるために働かれる方なんですね、神様は。でもその命令さえも強制ではなく、人間には選択が与えられています。そして次に神様は結婚を作られることによって人を祝福されました。その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神は 天と地を創造されたときにずっとそれは良かったと言ってたんですけれども、ここでは良くないって書いてるんですね。それは人が一人だったんですね。で、先ほど言及しなかったんですけども、一章の26節で我々に似るように我々の形に人を作ろうと神が言われてたんですね。我々の形に我々って言って、けれども新命記の6章の4節には主は私たちの神、主はただ一人であるって書いてるんです。我々ってなってるのに一人なんですね。で、これは、主はただ一人であるという一人という言葉の意味を調べることによって問題が解決するんです。で、ちょっと難しいんですが、これを文法上複合単数と言います。同じ一つでもいくつかのものによって一つとなっているのがあるんですね。簡単に説明するとすぐ分かります。一つの手でも見てください、5つの指があります。分かりますか？これが複合単数です。一つの夫婦、男と女がいます。しかし一つの夫婦ですね。そのように複合単数、いくつかのものによって一つをが成り立っているわけなんですね。ですから主はただ一人しかおられないんですが、複数の人格を持っておられます。それを多くの人は、多くの人というかクリスチャンたちは三位一体の神と呼んでるんですね。父である神と、その子である神と聖霊の神、その3つの人格があるんですが、その3つで1人の神になっているんです。ですから神はご自分のことを我々と呼ばれました。そこで人が1人でいるのは良くないと言われた神様、良くないと言われた理由が分かるわけなんです。人は神の形に作られたのですから、この人と一体となる相手が必要だったんですね。それで神は彼にふさわしい助け手を作ることに決められました。それはちょうど埋められていないパズルの一辺をですね、埋めてくれるような相手だったんですね。で、神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られたとき、それにどんな名をつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生きるものにつける名は皆それがその名となった。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。人は神から託された仕事に従事していたわけです。神はご自分の作られたものに名前をつけられたのを先ほど一章で読んでたんですね。光を昼と名付けたという感じですね。ずっと名付けられてたんです。これを、人に任されてましたけれども、この働きの助け手が見つからなかったんですね。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、神は眠った。彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女、すなわちこれイシャーと発音します。イシャーと名付けよう。これは男、男はイシュと言います。イシュから取られたのだから。神は人を土から作られたんですが、女は男の一部から作られました。で、それはあばら骨からだと書いてますが、大切なのは彼の脇から作られたということです。彼の頭からでもなく、彼の 足からでもなくて、彼の脇、横から作られたんですね。これは自分のそばにいてくれる存在が女であって、二人は対等な関係にあることを示しています。女は男を助ける役割を果たしますが、あくまでも男と対等なんですね。平等なわけです。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。これが一番最初の結婚のカップルです。ここに結婚する時の段階が書かれてますが、とても重要です。第一段階は父母を離れるということです。これは日本人の家庭では大きなステップになるんですね。なぜかと言いますと、親と子の関係がとっても強いんです。 ですから結婚の時になかなか親離れができません。たとえ結婚したとしても親との関係で結婚がなんか良くなくなるっていうか、あのこう揺らぐというか、そういうふうになります。しかし親、あのしかし聖書には子供は神様からの賜物、プレゼントであるとあります。親は子供が神から一時的に預かったプレゼントであることを認識しなきゃいけないんですね。いつかは離れていくことを、考えなければいけません。第二段階は妻と結び合うことですね。妻があるいは夫が最愛の親友にならなければいけません。自分の結婚相手よりも仲の良い友達がいたら、たとえ同性であっても夫婦の絆を壊してしまいます。そして第三段階は二人は一体となるですね。霊的にも精神的にも、そして肉体的に二人は一体となります。二人の間の子供が生まれることによってこの言葉が実現するわけですね。そして二人は裸であっても何も恥ずかしいことはなかったとあるんですね。これは、善も悪も知らない無垢な状態であったからです。はい、このように神様が、天地創造において人間を豊かに祝福されたことを理解してくださったと思います。で、人間は神の形に作られて自由意志が与えられたわけです。神の与えられている命令に従う選択もできたし、背く選択もあったわけ。そして人間は神の命令に背く選択をしました。そのために人は呪いを刈り取っていきます。1章と2章では神の祝福が話されていたんですけども、3章と4章では人間の背きに伴う呪いが描かれています。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。人が神の命令に背くように誘惑したのがこの蛇ですね。で、この蛇がですね、一番狡猾だったっていうふうに書いてるんですが、現在の蛇見てどうでしょうか。一番賢い動物だとは決して言えませんね。で、2章の14節で蛇が呪われているんですけれども、そこで3章の14で、書いてあるんですが、そこに呪われた姿が書かれて、今の現在の蛇の姿になっています。けれども当時はですね、蛇は違う姿をしていたんですね。それで今さっきあの山崎さん言われたように、あの竜じゃなかったかっていう人もいるんですが、まあ、それはよく分かりません。ただですね、この言語のヘブル語、これヘブル語で書かれてるんですね。今イスラエルで話されている、そのヘブル語によりますと、ここは輝くものという意味を持ってます。輝くものですね。見た目に非常に魅力的な動物だったわけです。そこで黙示録12章9節にはこう書かれてます。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。実はあのもう一回言います。実は悪魔がこの蛇の姿をとって女に現れたわけです。使徒パウロはサタンでさえ光の御使いたちに変装するのですと言ってますから、悪魔は私たちが想像するようなこう真っ黒で槍を持ったような存在ではないんですね。悪魔はとても魅力的なものに働く存在です。この場合は輝くものという意味のあった野の獣のうちで一番賢い蛇の姿をとって現れました。そこで、そして彼はですね、彼はっていうか蛇は、神は本当に言われたのですかと女に言ってますね。つまり神の言葉に疑いをかけています。これが悪魔の用いる最初の手口です。人間がこの神の御言葉に背くように疑いをかけて挑みかかってきます。次見てください。 女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかしその中、園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。でここで女は2つの失敗をしています。1つ目は悪魔と話を交わしていること自体ですね。悪魔は惑わすものなんですね。ですから話を交わしてはいけません。ヤコブの手紙には、悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと言っています。イエス様も引き下がれサタンと言いました。けれども彼女は彼と話をし、彼というか蛇と話をし始めたわけですね。で2つ目の失敗、神の言葉を少し変えちゃってるんです。見てください。神は、あなた方はそれらを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと言います。先ほど触れてもいけないとは神様命令されていなかったんですね。2章の17節がそんなこと書いてません。このように失敗してます。それで、見てください。4節、そこで蛇は女に言った、あなたは決して死にません。大嘘つきです。神は必ず知ると死ぬと言われましたね。イエス様は悪魔のことを、彼は偽り者であり、また偽りの父だからです、嘘の父だって言ってます。あなた方がそれを食べるとき、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。神様は御言葉に疑いをかけ、そして嘘をついた、御言葉に対抗して嘘をついただけじゃなくて、神のご性質を損なわせています。どういうことかと言いますと、神様は人間をこよなく愛されているわけなんですね。それに基づいて善悪の知識の善悪の知識の木の実を食べてはいけないというふうに言われたわけなんです。けれどもサタンがここで言っているのは、人間に神が意地悪をしているから、神様はご自分のようにあなたがなるのが怖くてそれを食べさせないんだというふうにほのめかしているわけです。これがサタンの手口です。私たちが聖書を読むときに、神は恐ろしい人ですね、なんかこう警官のようにですね、私たちが何かつまずいてこう裁きをするのを待っているかのように見てしまいます。しかしそれはサタンなんですね。そうではないんです。神様は憐れみ深く情け深い神であると聖書には書かれています。ですから、よくよく注意しなければなりません。そして6節見てください。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするという、その木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。ヨハネは、第一の手紙において世にある欲が3つあることを教えています。ちょっと開いてみましょう。第一ヨハネ、ヨハネの第一の手紙、これ何章だったっけ、書いてないや、2章16節です。はい、ここには、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。まずエヴァはこのように、エヴァが女が見ると、その木はまことに食べるのによく、これは肉の欲ですね。肉体の欲望の一つである食欲に訴えかけています。そして次、まことに食べるによく、これは目の欲です。魅力的に、あ、ごめんなさい、誠に食べるの間違えた、目にしたわしくですね、ごめんなさい、これが、目の欲です。魅力的に見えるものに悪魔がよく働くわけですね。そして賢くするというのは暮らし向きの自慢です。人々に自慢できるものとして頭がいいことがあるわけですが、それでも、女はこうした欲に まあ、そそられたわけなんですけれども、木の実を、この木の実をですね、食べる食べないということも選ぶことができたわけですね。こう誘惑にあってますけれども、その誘惑に抵抗してですね、食べないという選択もあったわけですけれども、見てください、6節の最後、それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。で、男も妻の言うことを聞いて神の命令に背くことを行ったわけですね。彼も妻の言うことを聞かないで神の命令に従うこともできたわけです。で、このように神に背を向けること、これが聖書は罪と呼んでいます。罪を犯す、これは神の命令に背くことです。7節見てください。このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。神は先にそれを取って食べる、その時あなたは必ず死ぬと言われました。彼らは今見ると肉体的には死んでいませんけれども、この時点で霊的に死んだんです。神は人に鼻から息を、命の息を吹き込まれて、人に鼻から息を吹き込まれて人は生きる霊となったんですが、この霊が死んでしまったわけです。そしてその結果、彼らの中に恥が入ったわけですね。恥ずかしいと思い始めました。そしてイチジクの葉をつづり合わせているんですが、これが宗教の始まりです。人間の罪から来る恥を自分の行いによって覆い隠そうとする試みが宗教です。例えばお経を何万回も唱えたり、家を巡って壺売りに歩き回ったり、条例を進めたり、そういう自分たちの行いによって自分の罪を覆い隠そうとするのが宗教ですね。8節見てください。そよ風の吹く頃、彼らはそのを歩き回れる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。彼らの努力によって恥を取り除くことはできなかったみたいですね。このように宗教は人を満足させることはありません。そして彼らは主を避けて歩くようになりました。これが罪の結果です。罪は人を神から引き離します。9節、神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。これは父なる神の悲痛な叫びです。神は人を作って、見よ、これは非常に良かったと言われたんですね。こよなく人を愛されています。それなのに人は神から遠ざかるようになったんですね。10節、彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで彼、私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。男は禁じられた実を食べた責任を神と女のせいにしました。あなたが私のそばに置かれたこの女がって言ってるわけですね。そして女も責任転嫁をしています。蛇がって言ってるんですね。まあ、人がこのように、あなたが私のそばに置かれたこの女がって言ってますけれども、それは間違いであり、人は女の誘いを断る選択もあったわけです。聖書には人間が罪を告白するとその罪は許されて、全ての罪から私たちを清めてくださると伝えられています。で、罪を告白すると一体どういうことかというと、責任を他の人とか状況とかのせいにするのではなくて、自分にあるんだということを認めることなんですね。ですからここで、彼らがそういうことをやってますけど、つまりここでは責任転嫁をして、こう罪を告白していないわけなんです。 14節、神である主は蛇に仰せられた。これによってですね、神様は罪によってもたらされる呪いについて宣言されていきます。で、神が人を呪われるんではないんですね。罪による当然の成り行きを告げられているに過ぎません。神が恐ろしいか恐ろしいのではなくて、罪が恐ろしいんですね。この違いに気づいてください。読んでみましょう。まず蛇に対する呪いですが、お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣のよりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。で、この14節の部分は蛇そのものに対する呪いであり、15節の部分は蛇の中に働いていた悪魔に対する呪いです。ここに書かれている15節見てください。女の子孫、これはメシア、あるいはキリストのことです。聖書の系図は、今創世記をずっと読んでたらですね、たくさん出てきます。で、他の箇所にも出てきますが、例外を除いて男しか載ってないんですね。で、しかしここで女の子孫って書かれてるんです。これはどういうことかというと、キリストが処女からお生まれになるということです。で、この予言が、イエス・キリストが処女マリアから聖霊によってお生まれになったことにより成就されました。これがクリスマスなわけですね。イエス・キリストの誕生を祝うのがクリスマスです。で、このキリストが、15節見てください、お前は彼はお前の頭を踏み砕きとあります。悪魔の子孫の頭を踏み砕くわけですね。で、悪魔の子孫とは、終わりの時に登場する反キリストのことです。で、この人物をキリストが滅ぼされるんですが、それによってこの地に神の国が確立されます。で、神の国は先ほど申しましたように、エデンの園のような人間が住むのに最適な場所なわけですね。したがって神は人が罪を犯したその直後に、ご自分のもとに人間を引き戻す計画をすでに立てられているわけです。ですから神がどれほど人間と交わりを持ちたいか、関わりを持ちたいか、このエホバ神ですよ、それが関わりを持ちたいかということがわかると思います。そしてこのようにご自分のものに元に人間を引き戻すこの技をですね、聖書ではあがないと言っています。簡単な言葉で言うと買い戻すっていうことなんですが、これ犠牲を払って、代価を払って自分のものとする、自分の所有とするということです。つまり呪いの中にいる人間を救い出して、再び、神様が祝福される、その働きが贖いと言います。贖いと呼ばれます。はい、じゃあ次見ましょう。16節、女はこうせられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。女にもたらされた呪いですが、まず最初に神様は産めよ食えよ地を満たせと言われて人間を祝福されましたが、その子孫を生み出す器は女性ですよね。男からは生まれません。その祝福されるべき出産についておいて、女は苦しみを経験します。そして女は男の脇から作られたので、結婚関係に自分の存在意義を見出すわけなんですね。しかし女が罪を犯したために、対等であるはずの関係が、男が女を支配する関係になってしまいました。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになると神様は言われています。17節、またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、 土地はあなたのゆえに呪われてしまった、あなたは一生苦しんで職を得なければならない。アダムは動物などの被造物を支配する、あるいは管理する仕事をするために作られたわけです。そして神様から土地を耕す仕事を任されていました。ですから男は仕事に自分の存在意義を見出します。しかしアダムは罪を犯したために喜ばしいはずの仕事が苦しみの種になったわけですね。会社に行くと、まあ、それがすぐ分かるんですがまあそれはいいですか、じゃあ次見ましょうか。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。で、茨が土地が呪われたことの象徴となっているわけです。で、先ほどの水の潤いのあるエデンの園とは対照的ですね。で、先ほど神様が仰せられた女の子孫、つまりキリストは人間の罪の呪いをご自分の身に引き受けて死なれることが他の聖書で書かれています。
他の聖書の箇所で書かれています
。そう、他の聖書の箇所で書かれています。で、実際にイエス様は十字架の死刑台につけられるときに茨の冠をつけておられました。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。これは人間の肉体の死を表すわけですね。私たちの魂が肉体を離れるその時 に肉体は分解し始めるわけですね。こうぽっくりいった後で、その時点からこう、わかります、腐り始めるわけです。それが活動が始まるわけです。そして最後に、まあ、塵に戻る、焼却したら、灰になっちゃうわけですけど、まあ、塵に戻るわけですね。人間はもともと死ぬようには定められてなかったんですが、すべての人が死ぬのはアダムが罪を犯した結果であると聖書は宣言しています。しかしこの罪と死の原則を打ち破られた人が一人いたんですね。最初にみんなと思うかもしれません。イエス・キリストだったんです。イエス・キリストは十字架につけられて墓に葬られましたが、3日目によみがえられたんですね。そして今も生きておられます。そしてイエス様は言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。したがってイエス・キリストを信じる者はアダムによってもたらされた呪いから解放されて、永遠に神の御国に生きる祝福が約束されているわけです。実際には復活の体というものをいただきます。朽ちることがなく、そして、この栄光に輝いていると書かれてますけれども、そのような復活をキリストを信じる者に、その約束が与えられています。それでは次見ましょう。さて人はその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべて生きている者の母であったからである。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。さあ出てきました。神ご自身がアダムとエヴァの罪を負われています。先ほどはアダムとエヴァが自分で罪を負おうとしたんですね。彼らはそれでも恥ずかしくて神から離れていました。それが宗教の正体ですね。しかし神の側からの救いなわけです。神の側からの救いの手を差し伸べられて彼らの罪が隠されています。そして2人が食物を用いたのに対して神が革の衣を用いられていることに注目してください。神は食物を種のあるものとして作られたことをさっき学びましたよね。ですから食物は自然にどんどん生えてきます。
植物っていう、
植物ね、ごめん、食物じゃないね、食物したら食べ物になっちゃうね、植物です。植物は自然にどんどん生えてきます。でそれをですね、こうパッとですね、こう一軸の葉でも何でもいいんですけど使ったらですね、何の犠牲もないわけなんです。特に大きな犠牲はないです。しかし革の衣は 動物の命という犠牲が伴ったわけですね。動物が作られた目的の一つに人間の代わりにほふられる、殺されるということがあったわけなんですね。で、こうして聖なる神、清い神は罪ある人間に近づかれるときに必ず犠牲を伴わなければならなかったわけなんです。それでは私たちは今でも動物の犠牲を捧げる必要があるのでしょうか。山崎さん、どうでしょう。ないんですね。そうです、神はご自分の一人子であるキリストを私たちの罪の生贄としてお与えになったんです。動物じゃないんです。神の一人子が生贄になったんです。動物の血は私たちの罪を覆うことはしましたが、取り除くことはありませんでした。しかしキリストが十字架の上で流された血は私たちの心にある罪をですね、完全に除き取ることができるわけなんです。ですから動物に生贄を捧げる必要はもうなくなったんですね。キリストは全ての人のためにただ一度ご自分を、ご自身をお捧げになったんですね。ですから今20世紀の時代に、小藤さんとか歌代さんとか、まあ、僕のためにですね、こうまた来てですね、こう死ぬ必要はなかったわけなんです。2000年前にただ一度ですね、全ての民のため、全ての人のために死なれたわけです。で、次読みましょう。神である主は仰せられた、身を、人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし命の木からも取って食べ永遠に生きないように。これはアダムが罪を持った状態で永遠に生きることがないようにということです。で、そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。この追放はアダムとエバに対する神の憐れみの表れです。なぜならもしを罪の持ったままの状態で永遠に生きたらどうでしょうか。大変ですね。そういう状態に神様はすることを拒まれました。それよりも肉体が滅んでった方が良かったわけです。で、神は、そして神はケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたとありますが、ケルビムというのは神の御座におられる天、おられるじゃないね、神の御座にいる天使です。で、この天使はいろんなところに出エジプト記にも出てきますけれども、一番詳しく出ているのはエゼキエルの衣装なんですね。今ちょっと見たら時間がかかるんで後でじっくり見てください。エゼキエルの衣装に書いてます。面白いです。見たら何が何だかさっぱりわけないわけわかんないって書かれてますんで、じゃあ次いきましょう。こうして人が犯した罪のために、人間と土地が呪われたものとなりました。次の4章には人間にもたらされた呪いに焦点が当てられています。人はその唾エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得た。で、さっきですね、私はお前と女の子孫の間に敵を置くと主が言われた部分を読みましたが、エヴァは自分から生まれる子カインから救いがもたらされると感じたわけですね。けれども残念なことにそうではありませんでした。一度見てください。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイゴの中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められなかった。止められた。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。この記事を読んで皆さんどう思われるでしょうか。ほとんど全員がなんで主はカインのではなくてアベルの捧げ物に目を止められたのだろうかという疑問が出ると思います。 まずその答えとしてですね、それを答えるためにまずカインとアベルの職業に注目してください。カインは土地を耕すことを職業にしていました。おそらく父のアダムから引き継いだのでしょう。そしてアベルは羊という動物を飼うことを職業としていました。そしてカインは土地から出た作物を主に捧げました。アベルは子羊を殺してあるいはほくってそれを神に捧げました。カインはそこら辺にある野菜とか果物をですね、こう適当に人に頼んで主に捧げたわけなんですが、アベルは最良のものをしかも自分自身で捧げました。このことをまとめますと、カインは人間的な方法で神に近づこうとされて していたのに対し、アベルは神の方法で神に近づこうとしたわけなんです。アダムの罪によって土地は呪われたものとなったというのを私たちは読みましたよね。そこから出た作物を主に捧げることは主に受け入れられるはずはないわけなんです。もう呪われたものとなったんですけれども、神様が動物の命を取って皮の衣をアダムとエヴァに与えられたように、アベルは子羊という動物の命を取ってそれを神に捧げました。でアダムとエヴァがですね、そこら辺にあるイチジクの木の葉で腰を覆いましたけれども、カインもそこら辺にある野菜とか果物を主に捧げたんですね。そこには犠牲がなかったんです。しかしアベルの捧げた子牛は最良のものであり、それは尊い犠牲だったわけですね。カインはそして主との個人的な関係を持つことを望んでなかったんですね。けれどもアベルは自分自身で捧げることにより主との個人的な関係を持つことを望んだわけなんです。こうした違いがあってアベルに心を止められて、カインには止められなかったんです。アベルの神の方法によって主に近づくことがヘブル人への手紙に書かれているんですが、信仰と定義されているんですね。ヘブル書の11章の4節にこう書かれています。私が読みます。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物と証ししてくださったからです。カインの捧げたものは宗教だったんですね。人間が考えつく方法で神に近づこうとする試みです。アベルの捧げ物は信仰でした。神が示してくださった方法で神に近づいたんです。この違い分かりますか？神が示してくださったことに応答したんですね。これが信仰です。けれどもカインは自分のもの、自分が考えるもの、この人間にあるものを適当にですね、神に持っていったんですね。これが宗教です。で私の知っている人でですね、こう横でパッと見てたらメモ帳に一心に自分を律するような教訓を書いていたんですね。ずいぶん真面目な人だなと思ったんですが、残念なことにそれはですね、カインの捧げ物なんですね。で多くの人たちはこう宗教を持っているわけなんですけども、それもカインの捧げ物です。神はこの子羊の生贄に表されているキリストの尊い犠牲を信じて、私に近づきなさいと私たちに語ってくださっているわけですね。これが信仰です。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたは正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきである。カインは自分の捧げ方が誤っていたことに気づいていました。それでもその過ちを認めることをしなかったんですね。そのために罪を犯しそうになっています。罪は戸口で待ち伏せしていると書かれています。けれども主はそれに支配されないで、むしろ罪を犯さないように制するべきであると言われています。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野に行った時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。 彼はアベルを妬んだんですね。この妬みによって殺人を犯しました。ユダヤ人の宗教指導者たちはイエス・キリストを十字架につけましたが、それも妬みが原因だったんですね。妬みというのは実に私たちに溢れたものです。溢れて、本当ごく普通にあるものですけども、実に恐ろしいことをするわけです。次にカインの犯した罪に伴う呪いが書かれています。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた、知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた、あなたは一体何ということをしたのか聞け。あなたの弟の血がその地からあなたに叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カイン自身が自分の耕し地によって呪われたものとなりました。あなたはその土地に呪われているとなりますね。カインは主に申し上げた、私の咎は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたのです。私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた、それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことがないようにカインに一つの印をくださった。主はカインに憐れみを示されました。彼がすぐに死ぬことはなく、彼を守られたわけですね。彼の申し出を受け入れてくださいました。次見てください。それでカインは主の前から去ってエデンの東ノデの地に住み着いた。主はカインに、あなたはさすらい人となるのだと言われたのに、彼は住み着きました。しかもエデンの園の東のノデの地に住んだんですね。命の木が近いところですね。入っていけるところです。カインは自分の罪を悔い改めることなく生き続けたわけですね。その結果が次の節から出ています。読みましょう。17節、さてカインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、その子の名にちなんでその町にエノクという名をつけた。カインは町を建て始めました。さすらい人となると言ったですね、彼の言葉はどこに行ってしまったのでしょうか。またここで町を建てるとありますが、これは文明の始まりだったんですね。この文明をカインの子孫の中に見ることができます。読み進めましょう。エノクにはイラデが生まれた。イラデにはメフヤエルが生まれ、メフヤエルにはメトシャエルが生まれ、メトシャエルにはレメクが生まれた。レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアダ、他の一人の名はツィラであった。アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。つまり畜産業が発達していました。その弟の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛を巧みに奏する全ての者の先祖となった。音楽家が現れています。チラもまたトバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであった。精錬と製鉄の技術が発達したんですね。これは驚くべきことなんです、実は。なぜかというと、歴史を紐解くと、まあ、いろんな時代があります。石器時代ですね。いろいろあるわけです。そして青銅器時代というのがあって、鉄器時代があったんですが、紀元前2000年、だいたいアブラハムがいた時ですね、その時に青銅器時代だったんですね。で、紀元前1000年のダビデの時代頃に鉄器時代が始まっています。でもここはノアの洪水が起こるはるか前の話、ノアの洪水が起こる前の話です。つまり何千年も昔ですね、その時にこの 敵機ができています。私たちは進化論の悪影響を受けてますので、昔はさぞかし原始的な生活をしていただろうと思いますけれども、いや逆に昔に進歩的な生活が営まれていたわけなんです。ところがこれは神なき文明であることを言わなければいけません。23節を見てください。さてレミクはその妻たちに言った。アダとチラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちを、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7倍の復讐があれば、レメクには77倍。カインの子孫のレメクの息子から文明が発達したんですね。その息子がどんどん文明できたわけですけども、しかしレメクはですね、先祖のカインよりもさらに邪悪になっていることに気づいてください。殺人を犯していますけれども、それだけではなくて殺人したことを誇っています。私たちが歴史を見るとき、その多くの文明は神を無視していました。神なき文明ですね。そのために人間は堕落して必然的に大敗していきました。私たち日本の経済成長の産物を見てください。無差別テロがありました。人を殺すことをゲームのように考えていた中学生がいます。組織ずるみで不正取引をする会社がありました。あります。その文明の特徴はレメクのような自己中心、傲慢、無慈悲なんですね。これが神に罪を告白しないことの結末です。このように、本当に大変な状況になってしまいましたが、神はそれでも人間を祝福されようとしているんですね。なんと神様は憐れみ深い方でしょうか。見てください、25節から、アダムとエバに主に従う新たな子孫を作られ始めるのが書かれています。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私に一人の子を授けられたから。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。カインの子孫とは打って変わって、セツの子孫は主に祈り始めました。神である主との関わりを大切にするようになったわけですね。神様は決して人間を見捨てず、ご自分の祝福を絶やすことはされないわけなんです。こうして天地創造における神の祝福と人間の犯行による呪いを見てきました。私たちもですね、ここに示されていた神の恵みにより頼み、そしてへり下って主と共に歩んでいかなければいけません。私たちの神様は祝福の神です。どうぞこの方に喜んで従っていって、多くの祝福を受けてください。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝します。本当にあなたの憐れみとあなたの恵みを今見ることができました。また同時に人間がなんと堅くなで、なんと愚かで、なんと醜いかを見てきました。神様、それでもあなたは私たちに近づこうとされており、そしてあなたは本当にこの犠牲をもって私たちに近づこうとされていることを覚えます。そしてその尊き犠牲はイエス・キリストです。神の御子であり罪なき方が、私たちの罪のために、私たちの醜さのために、私たちの犯行のために、代わりに十字架にかかって死んでくださいました。神様、あなたのこのとてつもない愛を感謝いたします。この御子を信じることによって、私たちは罪が完全に許されて、完全に清められて、そしてあなたの子供となることが許されています。神様、イエス様をありがとうございます。どうぞ主よ、聖霊様によってあなたの愛を降り注いでくださって、私たちがこの1週間本当に神様の愛の中にとどまって歩んでいくことができますように助けてください。 感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。